子供のうち花の咲いた、葉のついたボケを切って、面白く枝ぶりを作って、いつかをこしらえたことがある。それに千五輪の水質を立てかけて、白い穂が花と花間から陰見するのを机の上に乗せて楽しんだ。その日はボケの引っかばかり気にして寝た。あくる日目が覚めるや否や飛び起きて、机の前へ行ってみると、花は苗、葉は枯れて、白い穂だけが元のごとく光っている。あんなに綺麗なものがどうしてこう一晩のうち枯れるだろうと、その時は不審の念に耐えなかった。今思うとその自分の方がよほど出世間的である。寝るやいなや目についたボケは20年来の旧知己である。見つめていると次第に気が遠くなっていい心持ちになる。また色境が浮かぶ。寝ながら考える。一句を得るごとに写生帳に記していく。しばらくして出来上がったようだ。初めから読み直してみる。門を入れて思うところを押し、春風我が衣を吹く。放送を射鉄に生じ、灰道を霞に入れてかすかなり。杖を止めて目を継げば、万象正気を帯ぶ。校長の炎天たるを聞き、楽栄の奮否たるを取る。行き尽くして兵部遠く、塩小樹の扉に台す。古州久保際に高く、対空断行帰る。寸心なんぞ幼鳥たる。標病として是非を忘る。味噌我をいんと欲し、商工なお言いたり、商用にして物価に従いに、悠然として分泌に対す。ああ、できたできた、これでできた。寝ながらボケを見て、世の中を忘れている患者がよく出た。ボケが出なくっても、海が出なくっても、漢字さえ出ればそれで結構である。と、うなりながら喜んでいると、えへんという人間の咳払いが聞こえた。こいつは驚いた。寝返りをして声の響いた方を見ると、山の根花を回って雑木の間から一人の男が現れた。茶の中折れをかぶっている。中折れの形は崩れて傾くへりの下から目が見える。目の格好はわからんが、確かにキョロキョロとキョロつくようだ。愛の島物の尻をはしょって素足に下駄掛けのいでたちは、なんだか鑑定がつかない。野生のヒゲだけで判断するとまさに野武士の価値はある。男はそば道を下るのかと思いのほか、曲がり角からまた引き返した。元来た道へ姿を隠そうと思うとそうでもない。また歩き直してくる。この草原を散歩する人のほかに、こんなに行きつ戻りつするものはないはずだ。しかしあれが散歩の姿であろうか。またあんな男がこの近辺に住んでいるとも考えられない。男は時々立ち止まる。耳を傾ける。または四方を見回す。大いに考え込むようにもある。人を待ち合わせる風にも取られる。なんだかわからない。要はこの物騒な男からついに我が目を離すことができなかった。別に恐ろしいでもない。また絵にしようという気も出ない。ただ目を離すことができなかった。右から左、左から右と男に沿って目を動かしているうちに、男ははたと止まった。止まるともにまた一人の人物が夜が視界に転出された。二人は双方で互いに認識したように左に双方から近づいてくる。夜が視界はだんだん縮まって、腹の真ん中に一点の狭き間に畳まれてしまう。二人は春の山を背に、春の海を前にピタリと向き合った。男は無論例の野武士である。相手は？相手は女である。奈美さんである。夜は奈美さんの姿を見たとき、すぐ今朝の担当を連想した。もしや懐に飲んでおりはせぬかと思ったら、さすが非人情の世もただひやりとした。男女は向き合ったまま、しばらく同じ態度で立っている。動く景色は見えぬ。口は動かしているかもしれんが、言葉はまるで聞こえぬ。男はやがて首を垂れた。女は山の方を向く。顔は世の目に入らぬ。山ではウグイスが鳴く。女はウグイスに身を貸しているとも見える。しばらくすると男はきっと垂れた首を掲げて、半ば首裾を巡らしかける。尋常の様ではない。女はさっと体を開いて海の方へ向き直る。帯の間から頭を出しているのは会見らしい。男は公然として行きかかる。女は二足ばかり、男の首筋を縫うて進む。女は草履履きである。男の止まったのは酔い止められてなのか、振り向く瞬間に女の目では帯の間へ落ちた。危ない。するりと抜け出たのは九寸五分かと思いのほか、財布のような包み物である。差し出した白い手の下から長い紐がふらふらと春風に揺れる。片足を前に腰から上を少し反らして、差し出した白い手首に紫の包み。これだけの姿勢で十分絵にはなろう。 紫でちょっと切れた絵が2、3寸の間隔を取って振り返る男の体のこなし具合でうまい塩梅につながれている。不足不利とはこの刹那のありさまを形容すべき言葉と思う。女は前を引く態度で、男は尻絵に引かれた様子だ。しかもそれが実際に引いても引かれてもおらん。両者の縁は紫の財布の作るところでふつりと切れている。二人の姿勢が核のごとく微妙な調和を保っていると同時に、両者の顔と衣服にはあくまで対象が認められているから、絵として見ると一層の興味が深い。背のずんぐりした色黒のひげ面とくっきりしまった細面に襟の長いなで肩の華奢姿、ぶっきらぼうに身をひねった下駄掛けの野節と普段着の名線さえしなやかに着こなした上、腰から上をおとなしく反り身に控えたる優姿、剥げた茶の帽子に愛人間の尻切り出立ちと限りをさえ燃やすべきしくしめの通った瓶に黒ジュースの光る被告からきらりと見せた帯揚げの生めかしさ、すべては高画台である。男は手を出して財布を受け取る。引きつ引かれつ巧みに平均を保ちつつあった二人の位置はたちまち崩れる。女はもう引かぬ。男は引かぬようともせぬ。心的状態が絵を構成する上に、顔ほどの影響を与えようとは画家ながら今まで気がつかなかった。二人は左右へ分かれる。双方に気合がないから、もう絵としては尻滅裂である。雑木林の入り口で男は一度振り返った。女は後をも見ぬ。すらすらとこちらへ歩いてくる。やがて世の真正面まで来て、先生、先生、と二声かけた。これはしたり、いつめっかったろ。何です、と世はボケの上へ顔を出す。帽子は草原へ落ちた。何をそんなところでしていらっしゃる。詩を作って寝ていました。嘘をおっしゃい、今のをご覧でしょ。今の、今のあれですか。ええ、少々拝見しました。ほほほほ、少々でなくてもたくさんご覧なさればいいのに。実のところはたくさん拝見しました。それご覧なさい。まあちょっとこっちへ出てらっしゃい。ボケの中から出てらっしゃい。要はいいとしてボケの中から出ていく。まだボケの中にご用があるんですか。もうないんです。帰ろうかと思うんです。それじゃあご一緒に参りましょうか。ええ。要は再びいいとしてボケの中に退いて、帽子をかぶり絵の具をまとめて奈美さんと一緒に歩き出す。絵をお描きになったの。やめました。ここへいらしてまだ一度もお描きにならないじゃありませんか。ええ。ええ、でもせっかく絵を描きにいらしって知ってもお描きなさらなくっちゃつまりませんわね。何詰まっているんです。おやそう、なぜ。なぜでもちゃんと詰まるんです。絵なんぞ描いたって描かなくったって詰まるところは同じことでさ。それはシャレなの。ほうほう、ずいぶんのんきですね。こんなところへ来るからにはのんきにでもしなくっちゃ。来た甲斐がないじゃありませんか。なあに、どこにいてものんきにしなくっちゃ生きている甲斐ありませんよ。私なんぞは今のようなところを人に見られても恥ずかしくも何とも思いません。思わんでもいいでしょう。そうですかね。あなたは今のとこ一体何だとお思いです。そうさな、どうもあまり金持ちじゃありませんね。ほうほう、よく当たりました。あなたは占いの名人ですよ。あの男は貧乏して日本にいられないからって私にお金をもらいに来たのです。へえ、どこから来たのです。城下から来ました。ずいぶん遠方から来たものですね。それでどこへ行くんですか。何でも満州へ行くそうです。何しに行くんですか。何しに行くんですか。お金を拾いに行くんだか死に行くんだか分かりません。この時夜は目を開けてちょっと女の顔を見た。今つむんだ口元にはかすかなる笑みの影が消えかかりつつある。意味は下せぬ。あれは私の亭主です。甚大を追うにいてもあらず、女は突如として人たちを浴びせかけた。夜は全く不意を食った。無論そんなことを聞きはなし、女もよもやここまでさらけ出そうとは考えていなかった。どうです、驚いたでしょう、と女が言う。ええ、少々驚いた。今の亭主じゃありません。離縁された亭主です。なるほど、それで。それぎりです。そうですか。あの三貫山に立派な白壁の家がありますね。あれはいい地にあるが、誰の家なんですか。あれが兄の家です。帰り道にちょっと寄って行きましょう。用でもあるんですか。ええ、ちっと頼まれたものがあります。一緒に行きましょう。そば道の登り口を出て村へ降りずにすぐ右に降りて、また一丁ほど登ると門がある。門から玄関へかからずにすぐ庭口へ回る。女が無遠慮につかつか行くから、よも無遠慮につかつか行く。 南向きの庭に白が3、4本あって、土塀の下にはすぐみかん畑である。女はすぐ円盤内腰をかけて言う。いい景色だ、ご覧なさい。なるほど、いいですな。障子のうちは静かに人の気合もせぬ。女は音の景色もない。ただ腰をかけて、みかん畑を見下ろして平気でいる。世は不思議に思った。元来何の用があるのかしら。しまいには話もないから、両方とも無言のままでみかん畑を見下している。午後に迫る太陽はまともに暖かい光線を山一面に浴びせて、目に余るみかんの葉は葉裏まで蒸し返されて輝いている。やがて裏の納屋の方で鶏が大きな声を出してコケコッコーと鳴く。親、もうお昼ですね。用事を忘れていた。九一さん、九一さん。女は及び腰になって立て切った障子をからりと上げる。うちは虚しき十畳敷に狩野派の僧服が虚しく春の床を飾っている。九一さん、納屋の方でようやく返事がする。足音が襖の向こうで止まって、からりと開くが早いが、白鞘の担当が畳の上へ転がり出す。そら、おじさんの選別だよ。帯の間にいつ手が入ったか、世は少しも知らなかった。担当は2、3度とんぼ返りを打って、静かな畳の上を九一さんの足元へ走る。作りが緩すぎたと見えて、ピカリと寒いものが一寸ばかり光った。